映画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。ナビゲーターを務めます FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、でその深掘り解説を担当する FM いわきの岩本博史です。でもですね、今日は来年早々に公開される映画の紹介したいんです。
来年ですか？
ちょっと遠いですけどね、はい。まあ、実はですね、いわきの生んだニュースター富田美優さんの初めての主演映画の撮影、ここにね潜入取材できたんです。
お
お、だからね早めに紹介しようと思いまして。
なるほど、うん、富田美優さんの初主演映画、はい、どんな映画でしたか？
タイトル、港に火が灯るです。
港に火が灯る、どんな映画ですか？
これ阪神淡路大震災から30年になるのを機に作られている作品なんですね。で富田美優さんは震災の1ヶ月後に神戸市の長田区で生まれた在日韓国人3世の女性を演じます。まあ、震災で家も仕事も失い、家族の生活荒廃していきます。で幼い頃から家族との確執を抱えて家を飛び出すことばかり考えてきた主人公金子あかり、双極性障害をですね、病んでしまいまして回復を目指していく。で障害との付き合い方が分かってきたあかりは新しい職を得て長田区にある丸子市場の再開発計画と関わることになるというストーリーなんです。
うーん、岩本さん、その撮影現場に行ってきたんですか？
はい、実は先月のですね、私の誕生日に取材が許可されたんですね。
なんと記念すべき日に取材ができたんですね。はい、
でこの日のロケ現場、丸子市場なんですが、私阪神淡路大震災で最初に上陸したのが長田区だったので、本当にね久しぶりの訪問でした。
その当時には関西にいらっしゃったってことですか？はい、
そうなんです。NHK の大阪放送局の寮に住んでいたんですけれども、大きな揺れを感じて飛び起きて、で寮の人たちを乗せてですね、車で局に向かった。で局に着くと、震源淡路だと、すぐに淡路に向かえというふうに言われまして、クルーと一緒に小さな船で淡路島に向かいました。ところが船の中で見たニュース映像で、阪神高速が倒れているのを見まして、行き先を急遽神戸に変えたんです。
淡路じゃなくて？
そうなんです。当時まだ携帯電話が普及していなかったので、局に連絡を取ることができなかったんですね。独断で神戸に行くことを決めました。で港が破壊されて上陸するところが見つからなかったんですが、長田区の沖を航行していた時にですね、真っ黒な煙が3箇所から上がって、上空で一つになった風景、不謹慎かもしれませんけど、まるでゴジラのシーンだというふうにその時感じたんですね。それを見てここに上陸しようと決めました。波消しブロックに飛び移って上陸しまして、それから数日間気の身気のままで取材したのを覚えています。
その思い出深い長田区でロケが行われたって、なんかすごいですね。
そうですね。
撮影現場での富田美優さん、どんな様子でしたか？
クライマックスの撮影で現場ちょっと緊張感があったんですけれども、富田さん真剣な表情で監督と入念に打ち合わせながら撮影に臨んでいました。
はい、では一度流れやってみます。
はい、頑張ってやるよ。はい、お願いします。
はい、
はい、それでは本番、よーさ
あ。いわき出身の富田美優さんの初めての主演映画港に火が灯るの撮影現場に来ています。今美優さん、白いシャツとジーンズ姿で監督と入念に打ち合わせを行っています。
それだけで泣きそうになってしまった。たまんないですね、こんなことあっていいんですか？
撮影が終わった直後ですけれども、富田美優さんにお話を伺います。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。まず本日終わりました、ありがとうございます。
すごくですね、ご自分から監督にこれはどうなんですかみたいな形でずっと話を聞いたのが印象的だったんですけど。
そうですね、こう何か引っかかることがありながら、その場に今生きていることはちょっと良くないなって思っていて、 本当にまっすぐに取っかかりすらもこう自分の心の一つになれるのならばいいんですけど、そうじゃない場合っていうのはやっぱりよろしくないなと思うので、はい、そこはもう細かく細かく疑問もそうだし自分の思ったこともそうだし全てにおいて打ち明けてそれを共有し合って監督とは過ごしています。はい、
と神戸ウィークリーマンションに住んでもうずっとここで張り付きでやってるんですよね。
はい、もう1ヶ月以上経ちましたね、はい、もう皆さんと撮影して終わったらなんかこう仲良く歩きながらお家まで帰ってお腹がちょっとでも空いてれば神戸の街に出て、うん、神戸のお店に行ってなんか街の温かさもそうですけどこう音に触れてるってすごい明かりにとって大切なことやなと思っていてそれをもう常日頃から体験しながら感じながら私自身が生きれてるってことがものすごく、うん、なんか大切というか大きなことなんだなと思ってます。
今なんか嫌なってもう完全に関西弁が
さっきもなんかお弁当食べながら普通に喋ってたら普通に関西弁になってんなって言われて関西弁の先生いらっしゃるんですけどあの逆に私が普通やと思って喋ってたことがなんか私は標準語なんじゃないかと思ってこっちですよねって言ったらちゃうちゃうって言われてあもうなんか普通のイントネーションが神戸弁になってるっていうなんか感じでちょっともう逆に難しくなってきたところなんですけれども最初は関西弁でやっぱりちょっと苦戦しがちだったので私はどうなるかなと思ってたんですけれども今回の神戸弁に関しては、まあ、大苦戦することなく今ここまで来れてるのではないかなと思ってます。
いわきの言葉忘れてませんよね。
大丈夫だそれは忘れね
この時は時間がなかったんですが今回の映画にかける思いそしていわきの人たちへのメッセージを後日伺ってきましたのでお聞きください。やっぱりいわきの人たちにも見てほしいですよね。
そうです ね、こういう震災という一つの大きなきっかけがあったことによって描かれていく物語ではあるので阪神・淡路大震災から30年東日本大震災からもいつか30年が来る中でこの月日の過ごし方とか震災の向き合い方って本当に人それぞれだと思うのでなんかこう決してこの作品によって震災と向き合ってほしいとかそういうことでは全くないそういう物語では全くないので、うん、決してハッピーな作品ではないんですけれどもどこかこう自分自身を取り戻せるというか自分自身と向き合うことができる上から照らされてる明かりとかそういうことではなくって街の中でポーッとオレンジ色になっていく瞬間みたいなものが皆様の心の中で生まれたらいいなと思いながらこの作品を届けようと思っているので初主演でもあるので、うん、あのいわきの地元の皆様に自分の作品を届けたいっていうことがまず私がこのお芝居を始めた時に強く思ったことなのでぜひ地元の皆様に見ていただけたら、うん、こんな嬉しいことはないなと思っております。まあ、東京で暮らしている時間の方が長くなったはなったんですけれどもそれでも変わらない自分のふるさと自分が自分に戻れる場所というかこういわきに降り立っただけでなんかこうふーっと肩の力が抜ける瞬間があるんですよね。今ただの私だって思える瞬間がどれだけ自分にとって大切かっていうことはやっぱりふるさとって変えがたい特別な場所だなと 思っています。
まあ、でもいわきにいらして東日本大震災も経験した、その富田さんが阪神淡路大震災の映画に出る、これは相当いろんな思いがあったんじゃないですか。
そうですね、うん、なんかこうかりちゃんとして生きる上で、その役を演じる上で私の経験というものは何も生かされない、生かしてはいけないとは思っていたんですけれども、こういう作品を残すという意味では人一倍大きな意味があると思ってしまうというか、思いは人一倍強いのではないかなと思うので、うん、この作品が阪神淡路大震災という大きな大きな地震があった日から30年の時を経て残る意味を、また違う場所だけれども震災を経験しているからこそそれを残していく大切さ、それぞれが抱えているものが30年経ってもなお当たり前のようにあるということの現実をお届けする大切さは、今後さらに公開が近づくにつれてもっともっと強くなってくるのではないかなと思うので、そこに私の思いも乗せてお届けできたらいいなと思っています。
地元いわきの人たちにメッセージをお願いします。
はい、もういわきの皆さんに応援していただけてるんだと実感する瞬間がどれほど幸せか、いわきの皆様に自分を見てもらいたいというのが最初この世界に入ったきっかけでもあるので、これからもたくさんの作品をお届けできるように、そして初めて主演を務めた映画を無事にお届けできるように頑張っていきたいなと思っておりますので、今後とも応援よろしくお願いしますというのと、ぜひいわきで見かけたら声かけてくんちぇよろしくお願いします。
はい、インタビューをお聞きいただきました。今日ご紹介した港に火が灯る、映画が出来上がってないのでさすがに岩本さんでも太鼓判押せないですよね。今日は
富田美優さんの演技に太鼓判です。
はい、富田美優さんの演技に太鼓判いただきました。
はい、実はですね、あの現場インタビューの時ですね、うん、まあ、これからいわきに帰るんですかっていうふうに聞かれまして、うんうん、まあ、ふるさとの愛媛に寄ってからっていうふうに答えたんですね。で、
はい、
その夜に震度6弱の地震があったわけなんです。で、うんうん、富田さんが心配してマネージャーの方から無事を確かめる連絡があったんですけれども、その気遣いに本当やられました。
あ、優しいですね。まあ、インタビューからもその美優さんの人柄の良さ伝わってきました。すごく。
そうですよね。
美優さん自身も東日本大震災経験していますけども、その経験を生かしてはいけない、その言葉がすごく心に残りました。まっさらな気持ちであかりを演じた初主演作、公開が待ち遠しいです。みゆさん見に行くがんねー。
絶対行ってくださいよ
行きます。
はい、
はい、港に火が灯る、来年の1月に公開予定です。では来週もまたこの時間にお耳にかかります。映画の話をしよう、お楽しみに。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。